青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。皆さんおはようございます。アチューメントグループ CEO の青木聡です。
おはようございます。アシスタントの日本テレビアナウンサー杉原凜です。ラジオ日本青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この番組は毎回さまざまな業界で活躍するトップリーダーの方をゲストとしてお招きし、これまで49万人以上の人材教育に携わってきた青木さんと、どのようにトップにまで上り詰めたのか、リアルな実体験をもとに成功の技術を熱く語り尽くす30分のプログラムです。今回のゲストは前回に続きまして、中目黒を中心に数々の飲食店を経営、海外にも店舗を拡大されている株式会社無限代表取締役の内山正弘さんです。さあ青木さん、楽しみですね。
いやいや、楽しみ楽しみ、はい、前回はね、ちょっとまだまだ話し足りないっていう感じだったんで、
はい、
今回ぜひねしっかりとお聞きしたいと思います。
そうですね、それではこの後株式会社無限代表取締役内山正弘さんご登場です。青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この時間はアチーブメント株式会社がお送りします。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。
それでは今回のゲストをご紹介いたします。株式会社無限代表取締役の内山正弘さんです。内山さん、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、前回ちょっとね話が途中で終わってしまいましたので、はい、その続きから参りたいなと思うのですが、まあ、京都から東京へと拠点を戻されたというところで、はい、ちょうどいいところだったんですよね。
そうですよね、
はい、そのお話、東京に戻されたあたりからまたお聞きしてもいいですか。
はい、2拠点で一生懸命頑張ってきたんですけど、震災もあり、やっぱ経営資源をやっぱ一つに集中した方が、成果が上がるだろうということで、まあ、京都は、まあ、苦渋の決断ですけど撤退させていただき、東京に、人も物もあんまりお金はなかったですけどお金も、集中させてもらいました。でやっぱりその僕自身がそのなんとなくやっぱ東京と京都を行き来する新幹線に乗ってるだけで仕事してた気になってたところもいっぱいあると思うんですで時に、東京京都2往復なんてこともやってた時あったので、1日に、まあ本当に非効率なことやってたんですけど、でそれがやっぱ東京に一つに拠点を集中したら、やっぱり、今まで行ってたその京都が変わった一つ、やっぱ仲買さんから直接仕入れをするっていうのも従業員を連れて、僕が感じたようなことを一緒になんか体験しよう、でそういうことをやっぱお店に生かしていこうとことができましたし、社員教育のために研修の時間っていうのもすごく、時間を、捻出することができるようになりました。で少しずつやっぱ以前よりも自分自身が思っていることを、会社が大切にしていることっていうのが社員に伝わるような、そういう時間ができてきたかなっていうのが東京一極に集中したことの成果かなと思ってます。
いやでも青木さん、かなり大きな決断ですよね。
いや本当にその通り。まあでもやっぱり選択と集中という言葉があるんですけど、やっぱりその大英断、すごく、まあ、ある意味では運もあると思うんですよ。その震災を機にバンと意思決定した、そしてその、まあ、それを京都を占めて東京に集中できる環境、まあ、周りもそれを、まあ、その方がいいねと言ってもらえる状況ができた、まあ、それは非常に大きな、ある意味では発展の入り口にやはり立つタイミングだったんでしょうね。
それはどなたかにご相談されたんですか。
まあ、何人かの方に相談もしましたし、あの京都って面白い街で、僕がその東京から京都に引っ越した時に周りの飲食店の方たちはよそ者が来たって言われてたんですね。どうせ東京者がって言われてたんですけど、7年一緒に過ごすと、その飲食店の経営者の方たち、まあお友達ですけど、お前は京都捨てるのかって言われるようになりまして、そういう意味ではあの京都を離れるっていうのはちょっとまあ、苦渋なところもありました。はい、ま
あ、
なのであの京都捨てるのかって言っていただいたのは僕にとって褒め言葉っていうふうにあの解釈したんですけども、
あ、なるほど、
よそ者じゃないっていうふうに思ってもらったんだなというか、
確かに受け入れてもらってたんですね。 でちょっとあの私気になることがありまして、あの2018年にミシュラン一つ星を獲得されてると思うんですが、
はいはい、
それ決まった時聞いた時ってかどうやって聞くんですかそもそもなんですけど、
まあ天ぷら宮城という中目黒にあるお店が、開業して1年で、まあ、ミシュラン通らせていただいたんですけど、
すごい、
東京の発表は12月の第1週に発表になるんです。で5月か6月ぐらいの段階でその年の、まあ、店主の宮城から僕に電話が来まして、調査員来ました。で一応、まああのまあ、ミシュランガイドに掲載を予定しております、ただ星とか何とかっていうのはちょっとお伝えできません、なんかこの後店舗の情報とかいただくかもしれないのでよろしくお願いしますって言われるんですよ。
どんなお気持ちです
か？いやもうめちゃくちゃ嬉しいじゃないですか、
はい、
でもよくよく調べていくと、あのまあ今はビブグルマンっていうのがあって、星付きじゃないけど1万円以下ぐらいの価格帯のまあ優れたお店っていうのはあるんですけど、当時まだなかったんですね。で、掲載されるだけっていう星じゃないのもあるんですよ。
ああそうなんですね、
はい、なのであのーまあ、それでも十分栄誉なんですけど、せっかくだったら星欲しいなと思って途中からそのまあミシュラン取ってるような店舗の方に僕いっぱい電話して、
うん、
星かどうかってどうやったら分かるんですかって聞いてた感じで、
そうそうしますよね、
はい、
うんうん、すごい。でも本当オープンして割とすぐですよね。
そうですね、はい、
どうしてミシュラン獲得にまで至ったと思われますか、ご自身で。
中目黒にある宮城っていうのは実はもう築100年ぐらいの古民家を改装しまして、もう外壁だけ見るともうボロボロの家なんですよ。でそこにあのもう本当に側だけはそのまま残して内装を変えてお店を作ったんですけど、こういう隠れがいいななんて思ってたんですけど、あまりに隠れすぎてまして誰もお客さん来なかったんですよ実は。で当時だとあの結構走りの方だったんですけど、クラウドファンディングをさせていただきました、
はいはいはい、
で1500万円ぐらいのお金が集まってあの宮城を応援していただいたんですけど、まあそれが意外と話題になった中に、もしかしたらそういうそのミシュランの何か関係するような方たちがここも見ておこうかって思えるものになってたのかなって僕は思っているんですけど、
あ、なるほど、
はい、
そういったところも関係、はい、今思えばって話ですよね。
ですです、はい、
いやすごいですね。でもいろんなジャンル出されてるじゃないですか、
はい、
なんか大変じゃなかったですか？そんな。
そうですね、まあ、僕自身はもともと料亭から修行して、居酒屋の世界に出ますから、価格立て帯の高いお店に対する、まあ知識がないわけでもですけど、自分でやるとなるとやっぱり料理人さんありきなので、うん、居酒屋さん以上にその方がいなくなったらそのお店って成り立たないっていうやっぱリスクや不安はあったんですけど、一番最初その高級業態をやるきっかけになったのは、月浦という寿司屋さんからなんですが、その大将との、はい、まあある方を介してその大将と出会って寿司屋さんをやりませんかという話だったんです。で僕は今言った通り、いやそういう対処って、離れたらできなくなっちゃうし、リスクだなと思ったんですが、まあすごく人柄もなんか考えてることもすごく近しいところがあってやりましょうって話になったんですね。で、今まで出店って僕の意思決定で決めてきたので、それを当時いる居酒屋の社員にこういう人と出会ったから寿司やるよって言ったらですね、みんな社長が言うなら分かりましただったのに、
はい、
数人が納得いきませんって言うんですよ。
それは
なんでって言うと、なんで僕らが稼いだ金で見ず知らずの人に出店させなきゃいけないんですか。
なるほど、
なんか真っ当な意見だったのでそりゃそうだよなっていうことで、前日にはその寿司屋の大将にもうやりましょう、明日社員に全員言って OK 出します、出させますからって言ったんですけど、大将実はこういう話になりましたと。でも やりたいという気持ちもやるつもりもやることも変えないんですけど、うん、大将よかったらもし可能だったら出店までの期間物件を決めたりいろいろと準備があるのでその期間が半年から1年かかるのであればその期間僕らの居酒屋で一緒に働いてもらうこと可能ですかって話をしたんです。
ほうほうほう、
はい、はい、まあカウンター8席で銀座で3万円のお寿司を握ってる方が、
はい、
僕らの元気系居酒屋でアジフライを揚げていらっしゃいませってやるのっていうのはなかなかやっぱハードルが高いことだったんですけど、そうだ
ね、プライドもあるしね、
はい、
うん、
それをまあ一日考えさせてくださいっていうことの中でまあご自身は帰って奥さんや家族にお伝えして、
うん、
そしたらまあ後で聞いた話なんですけど奥さんに言った後にどうせもう決めてるんでしょって奥さんは言ったみたいです。大将はもう最初から居酒屋でやる、うん、もしかしたらもう俺居酒屋のままになっちゃうかもしれないっていう気持ちの中で飛び込んでいただきました。
まあ結局内山さんに惚れたんだろうね。
あ、お人柄、
おそらくね、
なるほど、
この人とだったらなんか面白いなんかそういう世界が見れるかなとか、
あ、
うん、多分そうだと思いますよ。
そうですかね、
うん、損得だけじゃ、うん、そういう料理人はやっぱり上下とか、
はい、
結構序列の問題とかこだわるから、
そうですよね、
うん、はい、プライドがもうそれじゃ嫌だというふうにひっくり返ったってどっか勤めるとこあるわけだから職人としてはね、うん、
はい、
うん、
ね、そうやってオファーされる方もすごいですね
でそうするとその居酒屋しか知らないうちのスタッフも少しずつ寿司屋の大将の人柄やその背中を見て、
うん、
最初のうちはですね、寿司屋の大将どうだって言うと、いや、すごく魚おろすの綺麗なんですけど焼き物焼かせると焦がすんですよって言ってるんですよ
お寿司はね、そんな焼かないですもんね、
はい、でも、はい、やっぱり月日が経つうちにうちの社員の方がこの人はこんなところに行っちゃいけない人なんだって思うようになってくるんですよね。
すごい、
はい、
その話もいい話だ。
本当ですね。
でまあ寿司屋開業してちゃんとやっぱ見事に成功していくんですけど、はい、まあその間にもやっぱりその経営ということに関してはやっぱり全くの寿司に対してはスペシャリストですけど、
うん、
お店を運営経営していくってことはど素人なので、
うん、
やっぱ僕ともやっぱいろいろとぶつかるんですね、
うん、
でもただやっぱその時に大将10ヶ月やっぱ居酒屋でやってくれたっていうことが僕らの信頼にもなりましたし、大将の踏ん張る力、うん、もうだったらやめてやるようにはならないですよね。
なら、
はい、
代価の先払いをしたわけだからね、はい、
でそれでその後、はい、天ぷら宮代っていう宮代さんは実は僕が今から30年前に、ホテルで働いた時の7個上の先輩で、一番しごかれた先輩なんです
よ。
その先輩が、ホテルの料理長やっていまして、うん、でも料理長ってホテルの場合だと、うん、どんどんどんどん料理から離れていって数値管理をしなさいっていうことが仕事になっていくんですね。
なるほどなるほど。
で久しぶりに会った先輩と再会した時に、実は今もう料理ができてないんだと、
うん、
もう俺は食材触りたいんだよなって、
うん、
でうちの居酒屋さん来てくれた時に僕は最初もう先輩に居酒屋を見せるの恥ずかしいと思ったんですけど、
なるほど、
当時はホテルや料亭はレベルの高い仕事だっていうところにいらっしゃる方なので、うんうん、でもなんかうちのスタッフや出てくる料理見て俺もこういうところで働きたいなってポロッと言われるんですよね。ちょっと嫌だなって思ったんですけど、すごいすごいやっぱしごかれていじまれられたので、
うん、
でも1日経って僕いろいろ考えまして、その宮代さんって先輩に、先輩昨日言った話って本当ですかって言ったら本当だって言うんです、
うん、
じゃあちょっとしっかりとお話しさせてくださいっていうことで、で、月うだの経験もあるので、先輩にもうちの居酒屋で働いてもらいますって言ったら、もう先輩は別に天ぷらやりたいとか和食のどっかお店を作ってもらいたいなんてのなくて、
うん、
俺ずっと居酒屋でいいよって言ってくれる方なんです
。
で、じゃあ実は名古屋に、今度商業施設にオープンするんでその立ち上げ行ってもらっていいですかって言ってですねでもすごい名古屋のお店のオープン忙しかったんですけど、その先輩が誰よりも早く来て、
うん、
四生釜のお米研いでるんですよ。もう30年前の僕がその先輩にやれって言われてやってた仕事をその先輩がやってるんですね。でなんかまあその方も半年ぐらい名古屋にいてもらったんですけど、僕自身がやっぱこの先輩の技術やこのやっぱ食材料理を作りたいっていう気持ち、ここにいさせちゃいけないなと思って、先輩お店やりましょうって言ってですね、
いやだやっぱ真心だな今の話は。ああそうなんだ、
はい、
なんかちょっと感動してしまいました今の話、はい、そうなんですね。一方でなんかもったいないプロジェクトというのもね、
はい、
あの取り組まれていると伺ったんですが、うん、それはどういったものなんでしょう、はい、
はい、まあ、京都から拠点を東京に移しまして、
うん、
でやはりその京都もやっぱその最終的には撤退しましたけど、仕入れを変え、食材にこだわり、ちゃんと料理を作ることでお客さん増えてきたっていうことがあったので、
うん、
東京でもう一度これをやろうと思うようになりました。でまあ数ある居酒屋さんの経営者さんであれば、なるべく食材のロスがなくなって安定して仕入れられるものを誰でも作れるようにするってことの方が経営するには楽なんですけど、料理人上がりの僕からするともう決まった料理をレシピ通りに作るって一番つまらないので、
そうなんですか。
なのでそういう気持ちを持ってる料理人さんはいるだろうなと思って、まあ朝大変だったんですけど一緒に仕入れに行こう、で市場でその時に並んでる旬のものを買おうっていうことをやってたんです。でそうするとやっぱ仲買さんたちも、じゃあ、今日これ余っちゃったからこれ持ってってよとか、1本しか買えないんだったら1本1000円だけど、
うん、
これ1ケース買ってくれるんだったら1本単価500円できるよみたいなことを教えてもらえるようになるんですね。
うん、
なんでそういうことが起こるんですかっていうと、当時築地市場だった時に、まあ、年間で30億ぐらいの、まあ、お魚が廃棄されてるっていう、そういう諸事情があると。でそれはその、まあ、競り残ってるものだったり、うんうん、大きさが不揃いだったり、あとは、マイナーな魚だったりちょっと傷ついちゃったりとか、うん、そういうものがやっぱ結局商品価値がなくなるので廃棄されてるっていう、うんうん、そういう事情を知るようになりまして、じゃあそれだけを使った、お店をやって、そういったものは別にちゃんと調理をすれば美味しく食べれるってことを、うん、もっと世に伝えられるようなそんなお店になったらいいなってことでこのお店をやりました。
素晴らしい。
もうそういうお店を作っちゃった。
はい、なのでもう店名ごと、はい、築地もったいないプロジェクト、魚を直すって書いて魚春っていう名前にしたんです。
すごい、はい、なんかそこからまたお店につなげちゃうっていうのもね、大きさすごいですね。
ただでもこれすごく大変で、普通の飲食店さんですと、
はい、
まあ、今日来られる予定数のお客様があって、そこに決められたグランドメニューメニューがあるので、そこに必要な食材を仕入れるってことになるんですけど、僕らのやってるそのもったいないプロジェクトの場合は、まあ、ある程度お客様数に合った仕入れはするんですけど、その日に市場に残ったものが勝手に入ってくるんです。なので、
はい、
開けてみないと、どんな魚が来るかわからないところがメニューを組み立てなきゃいけないっていう。
ってことは、じゃあ決まったレシピを作るっていうのが飽きてたって言い方あれですね。
そういった僕たちには、はい、もってこいだったというか。
じゃあよりやりがいというのも大きく、
はい、
そうか、じゃあどちらも嬉しい状態、はい、そうだ、
仲買さんも僕たちも、そして、はい、食べてくれたお客様も、こういったものが、こんな安く手に入るんだ、こういう知らない魚だったけど美味しいんだねってことをなんか知っていただけるってことになりました。
新しい発見もあったんですね、
はい、
すごい。それで SDGs にも、
はい、僕らがやった頃にはまだ SDGs って言葉がまだ日本ではそんなに広まってない頃にやり始めました。
そうなんですね、
はい、
もう今となってはね、どの企業さんも SDGs に取り組んでると思いますが、
はい、
ね、青木さんはどうですか、この SDGs というのに関しては
、うん、いや今の、ね、お話っていうのはすごいこう社会ニーズとか、それから、まあ、魚を生かすという意味においてもね、30億円近いその、ね、魚が、まあ、破棄されてるというのは大変もったいないことだし、
はい、
だからやっぱり世の中の求めに応じて努力をして、 結果的にそこがやっぱりちゃんといい形で収まっていったんでしょうね。だからそれ着眼点が良かったと思う。
そうです
ね、うん、
すごい、
はい、
で内山さん今もまた立ってらっしゃるとお店にお伺いしたんですが、
はい
はい、それはいつからですか。
本当にこのすぐ近くにある麻布台ヒルズが、はい、昨年の11月24日にオープンしまして、それから、現場に立ってます。
どうしてまたお店に立とうと思われたんですか。
そうですね、2つ大きく2つあるんですけど、うん、1つはその18年前に居酒屋を創業して、当時は僕現場にも立ってましたし、オープンするお店には立ち上げのとしてやってたんですけど、僕と一緒に現場に立って仕事をしてたようなメンバーが、まあ、結婚出産を機に離れたり独立したりとかで、もう僕が働いたことある姿を知ってる人は誰もいなくなっちゃったんですよ。
なるほど。
で、まあ、たまにお店に自分のお店に行って、お客様として行くんですけど、ここここうした方がいいよ、ああだった方がいいよっていうと、まあ、社長がまた酔っ払って何か言ってるしか思われてないので
説得力みたいな感じですか。
は
い、
だからやっぱちょっと一回はもう一度、あ、俺まだできるからなってとこ見せたいなという、あとはやっぱ、はい、あの青木社長の研修を僕、まあ、受講させていただいてるんですけど、あの青木社長が講師として、まあ、僕ら受講生お客様に対していろいろと、まあ、教えていただくんですけど、まあ、僕ら受講生は学んでるんですけど、もしかしたらこれって一番は一緒にその運営スタッフとして入ってるアチューメントの社員さん一番聞いてるんじゃないかなとか勉強してるんじゃないかなって感じる部分があったんですね。なんか僕も現場に立つことで、何か伝えれるものがあるんじゃないかなと思ってですね、はい、それが一個です。でもう一個は今その高級業態やあのミシュラン取ってるようなお店もやらせていただいてるんですけど、やっぱそういうところに働く料理人さんって、僕もその料理の道から入ったので、美味しい料理が作れるようになったら将来いいお店ができるってずっと思って修行してくるんですよ。でも美味しい料理は間違いなく必要なんですけど、それだけでやっぱいいお店にはならなくて、やっぱりそのお客様に対する、おもてなしだったり気遣い、その目配りとかですね、そういったものは今あの麻布台ヒルズのお店はオープンキッチンでお客様にも本当目の前で接客してるので、まあ、一緒に働く料理人さんたちにそういった美味しい料理だけじゃなく、そういったこともすごく重要度が高いよってことを伝えたいなと思いましてですね。
これはねやっぱりマネージャーの現役度が組織の活力と、あのトップの在り方姿勢がやはり現場に全ての答えがあるので、その現場に立ってるっていうことはやっぱりね鮮度がね高いです。
あ、なるほど、
はい。
さあ、そして内山さんの今後の目標などを最後に聞かせていただければと思います。
うん、はい、
何か
やっぱ僕もう今50になりまして、30年間飲食業界にやっぱ育ててもらったというかお世話になってきまして、うん、飲食業界以外のことは知らないですし、うん、これからも飲食業をやりたいと思ってるんですね。でそういう中で今回僕が、現場に戻るっていうと、なんか僕と同じぐらいの世代、もうちょっと若い世代も改めて僕らもちょっと現場に戻ってやろうかなって思ってるような経営者さんとも出てきました。うん、
なるほど、
はい、なのでやっぱまあ、業界に対してはやっぱ僕自身もなんか当時10歳20歳年上の先輩たちを見てあんな風になりたいなと思う人たちがいて、うん、なんか、まあ、憧れの存在がいたんで、僕もやっぱ憧れられる存在になりたいな、うん、でそういう中で僕のやれる中でその貢献していきたいっていうことと、やっぱ無限としては、自分の会社としてはですね、これからやっぱりもっと今寿司も、焼き鳥も天ぷらも若い人たちが、もっとなんか活躍できる、そのやっぱ、うん、どうしてもやっぱ僕らの業界ってその修行に何年もかかるで厳しいって思われてるところあるんですけど、でも何ですかね、もっと早期にいろんな技術が身について活躍できるようなそういうフィールドを作っていきたいなと思っています。はい、
熱いお話をありがとうございます
、はい、
2週にわたってお話をお伺いしましたが、では最後に内山さんには色紙に飲食店事業を成功させる秘訣というのをテーマに書いていただきたいと思います。
なるほど。
では内山さん発表していただけますか。
はい、僕これ好きなんですけど、人を良くすると書いて食、はい、
なるほ なるほど
、はい、食の感じが上が人ので、
はい、
下がいい、
はい、
そうそうそう、
だからまあ僕らの作ってる食事で、はい、まあ、お腹も満たしたいですけど、うん、ちゃんと心を満たせるようなそういう食事を提供したいですし、うん、そういうことをやっぱ思って仕事していたら、うん、まあ、僕らのスタッフもやっぱ成長していくと思いますし、うん、あとお客様にも生産者や僕らに携わる人たちにとってもやっぱ、うん、ハッピーになるんじゃないかなと思っていて、うん、はい、
すごい、
はい、
人を良くすると書いて食、
はい、
いい言葉ですね。
そうですね、あ、この内山さんのお人柄あってこそ、そうそう、うん、こんな拡大されてる、まあ、ゆえんが分かりましたね、
はい、
はい、素敵な言葉をありがとうございました、はい、うん、はい、ということでゲストは株式会社無限代表取締役の内山雅宏さんでした。内山さんが経営されている飲食店は株式会社無限のホームページに掲載されています。詳しくは株式会社無限で検索してください。無限はアルファベットです。内山さん2週にわたって本当にありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ青木さん、内山雅宏さんとのトークを2週にわたってお送りしました、は
い、いや僕はやっぱりでも現役度って、まあその仕事に対するパッション、情熱のやっぱり現れだと思うんですよね。だから経営者っていついかなる時もお客様視点でやっぱお客様に喜んでもらうことを考えるので、やっぱりそういう純粋な思いから今もまた現場に立つという、そういうことになってるんじゃないかなと思います。本当に僕は内山さんの素晴らしさ今回よく感じましたね。
さて番組ホームページでは番組に関する情報の掲載やメッセージを送っていただける投稿フォームもございます。番組へのご感想、青木さんへの質問など何でも OK です。詳しくはインターネットで成功の技術と検索していただくか、もしくはラジオ日本のホームページから成功の技術をチェックしてください。メッセージをご紹介した方には青木さんの書籍一生折れない自信の作り方をプレゼントします。たくさんのメッセージお待ちしています。そしてメッセージを送ってくださった方には経営や目標達成に役立つ情報を送らせていただくこともございます。今日の放送はラジコタイムフリーでもお楽しみいただけます。最初の方を聞き逃した方、もう一度聞きたい方はぜひラジコタイムフリーでお楽しみください。ここまでのお相手はアシスタントの日本テレビアナウンサー杉原凛と、
アチューメントグループ CEO の青木聡でした。皆さん良い一日を。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この時間はアチーブメント株式会社がお送りしました。